お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリア人が言うイースターとは、一般的には様々な宗派のキリスト教徒が祝うイースターサンデーだけではなく、数日間にわたるイベント全体を指します。無宗教の人々や異なる宗教を信仰する人々にとって、イースターはロングウィークエンドとなるため待ち遠しい行事でもあります。グッドフライデー、イースターサンデー、イースターマンデーはすべて祝日です。また間に入るイースターの土曜日は、タスマニア州と西オーストラリア州を除くほとんどの州とテリトリーで祝日となっています。リサ・ベーカー氏はメルボルン大学の幼児教育研究者です。ベーカー氏によると、オーストラリアのイースターは宗教的な意味合いだけではなく、家族と触れ合う時期であると話します。特にこの季節は気候が温暖になる傾向があるため、幼い子どもたちにとってはゲームやアウトドアアクティビティを連想させるようです。イースターやクリスマス、その他のセレブレーションは、それが宗教的、社会的、文化的なものであれ、それは人々を一つにし、つながりや家族を祝うものなのです。就学前の子どもたちや小学生の子どもたちにとって、イースターのアイコンといえば、イースターエッグとイースターバニーでしょう。伝統的なイースターエッグハントは、確かにオーストラリアの子どもの多くが楽しんでいるものです。リサ・ベーカー氏でした。家族やコミュニティグループによって、公園や庭で催されるイースターエッグハントはイースターサンデーの典型的な遊びです。参加者は卵の形をしたチョコレートやキャンディー、装飾された本物の卵や人工の卵を探します。なお、これらのイースターエッグはイースターバニーが届けて隠してくれていると子どもたちは聞かされています。しかし最近では、イースターの祝い方を少し工夫するオーストラリア人が増えていると、ベーカー氏は説明します。オーストラリアにとってウサギはあまり良い存在ではありません。明らかに外来種であり、植生や在来動物に大混乱を引き起こしています。そこで私たちはイースタービルビーというアイデアを使っています。ビルビーは何百万年も前からオーストラリアに生息している毛皮で覆われた耳が長い、尻尾の長い愛らしい生き物です。ですから、イースターバニーのチョコレートと同じように、イースタービルビーのチョコレートを買うことができるのです。リサ・ベーカー氏でした。多文化国家であるオーストラリアは、イースターの祝い方も含めて多様性、ダイバーシティを誇っています。ベーカー氏は、祝祭を包括的なものにするために、学校では特にカトリックとオーソドックス、両方の宗派の慣習や宗教とは関係のない文化的伝統を取り入れることを目指していると話します。そのため、イースターの祝い方には、あらゆる伝統や文化を取り入れたものを目にすることが多いです。ですから、チョコレートのイースターエッグハントをするだけではなく、イースターエッグを染めたり、実際の卵を飾ったり、卵を吹いたり、卵を小枝や枝に飾ったり、そしてイースターハットのパレードに参加する家族もいるかもしれません。リサ・ベーカー氏でした。ダニエル・コリーさんはレバノンのヘリテージを持つシドニーサイダーで、カトリックとオーソドックス両方のイースターを祝って育ちました。このキリスト教の二大宗派はそれぞれ異なる暦に従っているため、別々の日にイースターを祝います。
The Catholic Easter is
カトリックのイースターはグレゴリオ暦を、オーソドックスのイースターはユリウス暦をフォローするため時期が異なります。両者が一緒になることもあれば5週間ほどずれることもあります。またオーソドックスのイースターを祝う国はたくさんあるので、レバノンだけではなく、ギリシャオーソドックス、ロシアオーソドックス、マケドニアオーソドックスなどがあります。ダニエル・コーリーさんでした。コリーさんは、多くの人にとってそうであるように、家族にとってイースターとは、人々と集い食べ物をシェアすることであると話します。こうした伝統は、家族との一生の思い出を作るだけではなく、文化的なつながりを保ち、心のこもったお祝いの時でもありました。そして今でも、 我が家では手作りのイースター料理が振る舞われ、私たち家族全員が協力します。ダニエル・コリーさんでした。オーソドックスのイースターで最も一般的な文化的慣習の一つは、玉ねぎの葉などの天然素材で卵を装飾的に染め、その後家族間で卵を使ったゲーム、卵ファイトを行うというものです。卵の片面をひっくり返し、もう片面を叩きます。卵の両側が割れていたら負け。最後に卵の両側が割れていない、または片側しか割れていない人が勝者となるのです。ダニエル・コリーさんでした。またイースターは多くのオーストラリア人が休暇を取り、旅行したり、屋外で過ごしたり、お祭りに参加したりする時期でもあると、コリーさんは言います。さまざまな場所に足を運びます。それは州をまたいだホリデーかもしれないし、家から1時間以内の場所かもしれません。またイースターのショーではお祭り気分も味わえます。またオーストラリアは秋ですから、バーベキューやピクニックのようなアウトドアアクティビティも増えます。ダニエル・コリーさんでした。多くのシドニーサイダーのように、コリーさんにも家族といったイースターショーの思い出があります。シドニーロイヤルイースターショーの略称であるイースターショーは、イースターの前後に2週間にわたって開催され、毎年80万人以上の参加者を集めるオーストラリア最大のイベントです。しかし、その名前とは裏腹に、イースターショーは宗教的なお祝いとは何の関係もないと、農業とシドニーロイヤルイースターショーのジェネラルマネージャー、マレー・ウィルトン氏は説明します。イースターに開催する理由は宗教的な意味は全くありません。ロングウィークエンドであることを理由に、1890年代にイースターに開催されることが決定されました。人々が2日3日仕事や農場を離れることができる機会であったため、この時期にイースターショーが開催されるようになったんです。マレー・ウィルトン氏でした。イースターショーはニューサウスウェールズ州だけではなく、オーストラリア全土から家族連れが訪れる人気のイベントで、乗り物やゲーム、アクティビティ、家畜との触れ合いやコンペなどを特色としています。ウィルトン氏によると、シドニーロイヤルイースターショーは多文化主義を受け入れており、そのため主催者は毎年恒例のラインナップにオーストラリア市民権デーを組み込んでいます。何百人もの人々が自分たちの故郷の伝統的な衣装を身にまとって集まってくるのを見るのは本当に素晴らしいことです。オーストラリアは彼らの最初の故郷ではないかもしれませんが、彼らはオーストラリアを故郷にすることを決めたんです。そして彼らは羊や牛を連れてショーに来ている4代目5代目の農家の人たちと話をしているのです。このようにコミュニティが12日間にわたって一つになるのを見るのは本当に素晴らしいことです。なぜならそれは農業を振興するオーストラリア文化のスナップショットだからです。シドニーロイヤルイースターショーには出身国も宗教も関係ありません。マレー・ウィルトン氏でした。メルボン大学のベーカー氏は、イースターは最終的に人々とつながり、コミュニティとウェルビーングを育む祝いの機会であると話します。ローカルコミュニティのグループや学校、ローカルカウンシルのグループ、おそらくマーケットやフェスティバル、イベントなどが開催されるでしょう。4日間のロングウィークエンドなどで、ローカルコミュニティに出て、他の人々と知り合う機会にもなるでしょう。リサ・ベーカー氏でした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。